はい、というわけで2部、やっていこうと思うわけなんですが、相変わらずの小声で、お送りしていこうと思いますけれども、先日、夏の高校野球選手権大会、甲子園大会がですね、終わりまして、前橋育英高校が、初優勝ということで、おめでとうございますという感じですが、まあ今大会は何といっても東北勢の躍進といいますか、東北6県の代表のうち5県の代表が初戦突破ということで、まあ年々ね、言われていたことではありますけども、地域差が徐々になくなってきたのかなというところですよね。今まで東北はどうしても雪の影響があって、なんていうのがある中、まあ数年前にね、田中将大投手を擁した、駒大苫小牧が優勝なんかをしたりして、そこら辺はね、徐々に地域差なくなってきてはいましたが、この年こそ、東北に優勝期来るんじゃないかなっていうところでしたけれども、まあでも本当に地域差なくなってきてるのかなという中で、その中でも、岩手の花巻東高校と、山形の日大山形のベスト4ということで、残念ながらね、準決勝で、敗退ということにはなってはしまいましたが、まあ素晴らしい、活躍だったんじゃないかなというところではありますけれども、ね、その中、まあ岩手の花巻東高校ベスト4という中で、正直、ごめんなさいというか、もちろん花巻東ずっと応援、してましたけれども、夏の地方大会が始まる段階で、僕はね、正直、今年は盛岡大学附属高校だと、甲子園に行くのは思ってました。戦力差という意味でも森府と花巻東はだいぶあったんじゃないかなという中でですね、まあ決勝の方、盛岡大学附属と花巻東の対戦見に行きましたけれども、まあ、こういう言い方、まあ実際そんなことはなかったのかもしれないけれども、見た感じその盛岡大学附属が王者であるがゆえの慢心というか、そういうものがあったのかなっていう、花巻東の全力野球にやられたのかなっていうイメージを受けてて、で、甲子園に出る、花巻東が出ても、まあその、言われてましたけども、菊池雄星投手だったり、大谷翔平選手だったり、その辺のような飛び抜けた選手がいない中っていうので、どう戦っていくのかなと。正直そんな勝ち進めないんじゃないかって思ってる中でですね、ベスト4ということで、素晴らしかったなっていうところなんですが、まあ今いろいろ話題になってますけれども、僕もどうしても言いたいと、ツイッターでチラッとつぶやきましたけども、言いたいことがあってね、まあ面白い話ではないですけども、で、ここでこんなこと言ってもね、しょうがないとは思いますけども、どこかにぶつけるところが欲しかったということで、話させてもらいますけれども、あれですよ、今大会話題になりました、2番のセンター千葉くんのことですよね、バント動向の話でございますよ。まあ、詳しく知らない人はですね、まあ、ネットで見てもらえれば、ニュースサイト見てもらえれば、ね、いっぱい載ってるとは思うんですが、まあ、簡単に言うと、千葉くん、身長156センチ、小さい体、今大会最小ですよね。一番小さい、身長の中で頑張る。自分が生きる道という中でですね、カット打法というものを身につけまして、まあ、自分の体を目いっぱい小さくして、バントの構えからね、自分の、まあ、フォアボールを選ぶためと言っちゃ、フォアボールを選ぶためなんですが、際どいコースであったり、それこそカットして、ファールにして粘って、という中で野球をしてったわけですね。それでまあ、1試合に40何球、一人でピッチャーに投げさせたとか、そういうのがだんだんと話題になってですね、まあ、ある意味今大会一番注目を集めた、準々決勝まで打率7割、出塁率8割っていうね、驚異的な成績を残して、いたわけなんですけれども、準決勝の前、準々決勝の試合後ですね、まあ審判団の方から、それはルール上、ファールと見なすかもしれませんと。で、ツーストライクからのバント、バントと見なすかもしれませんと。で、ツーストライクからのバントは、スリーバント失敗で三振扱いになりますので、アウトになってしまいますので、準決勝ではそういうことになりますよっていう、なるかもしれませんよっていう説明が、花巻東の方にあったという話なんですけれども、ね、それがなんでそのタイミングで行ったかっていうのが審判的に、2回戦が初戦でしたから、2回戦、3回戦は問題なかったけれども、準々決勝は疑わしかったよと。だから準決勝でそれをやったらダメですよっていう、アウトにしますよっていう通告だったわけですね。そうじゃねえだろうと。まあ、僕、花巻東の試合見させてもらえてましたけれども、3回戦と準々決勝での違いなんてないし、何も今言うことじゃないし、もしそれがあるなら大会前から言うことですし、今回ね、2番の千葉くんで注目を集めましたけれども、まあ、高校野球ファン、特に岩手の高校野球ファンならわかると思うんですが、花巻東の2番バッター、まあ、2番バッターに限らず結構下位の方にもいますけれども、身長の小さい子はそういう打撃をずっと伝統のようにしてきてるチームなんですね。 去年のチーム見ても、多分一昨年のチームを見ても、必ずそういう選手が一人いるわけですよ。まあ、菊池雄星投手の時にもいましたし、大谷選手の時にもいましたし、っていうところでね、情報としてはあるはずなんだよね。それがなんで今更、注意するならこうして一回戦というか初戦の後だし、なんでそれが今じゃなきゃならなかったのかということで、で、千葉くんがね、試合終わった後に、まあ自分の野球ができなかったということで、号泣してですね、まあ過呼吸になって、運ばれるなんていうこともありましたけれども、そりゃそうだと。あの、千葉くんはね、まああんま名前出すのもどうかと思うんですが、悪いことではないですけども、まあ、菊池雄星投手の時にいた、同じく2番センターのね、身長150センチ台で頑張ってた佐藤良平くんっていう選手が、いたわけなんですが、そこで準優勝ね、春選抜準優勝、夏ベスト4なんていう中でね、非常に感動的なプレーをしてくれた選手がいたわけなんですけれども、まあ、その選手に憧れて、花巻東に入ってきたと、いう中で、高校、まあ、シニアリーグでは、エースで4番だったらしいですね、千葉くんも。だけど、自分の体の小ささ、を生かすために何ができるかってなった時に考えついたのが、あのカット打法であって、それを3年間、高校3年間、それの技術を磨いてきたわけですよ。それをね、たかだか一瞬にして、打ち砕く。努力を打ち砕くっていうことが、果たしてそれが高校野球の指導として、ありなのかどうか。もちろんルールを破るっていうことは許されることではない。ですけれども、曖昧な表現で、明確にそれはダメですっていうんじゃなくて、疑わしいものはアウトにするかもしれませんよ、なんていう曖昧な表現でですね、その3年間の努力を無にする権限があるのかということを僕は強く、言いたくなりまして、こんなこと言いたくないですけども、なんでこのタイミングだったのかっていうのは、まあ、その準々決勝の時にですね、まあ、千葉くんが塁上にいる時に、審判団からね、サイン、を盗んでるんじゃないかという注意を受けたということでも話題になりました。まあそれがサイン盗みが事実であったか事実でなかったか本人たちは知らないと言ってる中で、まあ疑わしい行動はあったんでしょうよ。まあそれがあった上での今回のそのバントのカットだなんだがあるわけですよね。まあこんなこと言っちゃなんですけども、僕は高校野球やってたわけじゃないですが、サイン盗みなんていうのは、まあ、あるものですわ。それがね、戦略として。昔は堂々とっていうわけじゃないけど行われてて、今も多分行われてるでしょうよ。中で、まあ明確にやってしまったっていう、実際やってたかどうかわかりませんけども、それで注意があって、明らかについで感とか、まあ、これ僕が友達と話してたことなんですけれども、圧力かかったんじゃないかなっていうくらいに思ってしまうほど突然だった。っていう、そこが残念でならないなっていうのが一つありますし、まあこれナイナイのオールナイトでね、岡村さんも言ってましたけれども、実際にそういうことがあるなら、審判が試合中にそうすればいいわけですよ。アウトですと。それはバントですってアウトにすればいいわけで、なんでそれを試合前の夜に言わなきゃならなかったのかっていうのは多分試合中に、その微妙な判定になるわけですよね。どっちにしろ。その微妙な判定に対して審判団が、ジャッジを下せないというところ。じゃあ事前に忠告しちゃって、もうやらせなければいいやっていうところが見え隠れしてるんじゃないかなっていうことをですね、どうしても疑ってしまう部分があって、なんでしょうね、僕正直野球大好きで高校野球もよく見ますけれども、まあ、高校野球だけに限らずプロ野球にしても、頭の固い奴らの、凝り固まった考え方は大嫌いなんですよ。まあ、それがあったから高校野球も多分、まあ、実際中学でね、やめて高校ではやらなかった、わけなんですが、やってても多分そこの辺があったら、やめてたんじゃないかなっていうところは思ったりもするわけなんですが、まあ、その辺ね、難しい問題ではあるとは思うけれども、じゃあしっかりと明確なルールを決めろよと、いう話になってくるわけですね。野球規則知ってますかみたいなことを言うんじゃなくて、ちゃんとしっかりやらなきゃならない。で、そこをしっかり指摘するんであれば、まあ、高校野球の審判、ボランティアな側面もあったりする。特に地方大会になったりするとね。その中で、完璧な審判を作るっていうのは難しいかもしれないけれども、ジャッジに関していろいろ明確な判断を求める必要が、審判団もレベルを上げていく必要があるんじゃないかなとか、いろいろ思ってしまって。 まあ本当にね、残念でならないですよね。実際その準決勝、千葉くんはカット打法一切使わず、勝負に行ったわけなんですけれども、そのカット打法にしたってさ、なんか、フォアボールを選ぶためとか言ってるけど、実際済美高校と戦った時はね、極端な守備シフトが敷かれた中で、千葉くんは思いっきり打ってヒットを打ってるわけですよ。じゃあ何が悪いんだと、何が良くて何が悪いんだっていう、高校生らしい野球みたいにさ、よく言われるけども、何が高校生らしくて何が高校生らしくないのか。それをね、よくわからないなっていうことを思ってしまう。これについて話し始めたら、もう、すごく長くなるんですよ。なんかね、こんなこと言いたくないけど、鼻が気がして結構そういう審判とか、高野連とかに目をつけられることが非常に多くて、まあ、菊池雄星投手が甲子園出た時も、過度なガッツポーズに対して怒られた、注意されたっていう経緯があるんですよね。で、お偉方が言うには、ホームラン打ってガッツポーズをすることは相手に対して失礼だ。は？っていう。真剣勝負そのものの場所でガッツポーズが出るっていうのは当然のことだって。これ、相撲でもありましたよね。朝青龍でしたね。まあ、格式がなんちゃらって言ってましたけれども、何が良くないんだろうなっていう、喜ぶことが。むしろさ、もう感情一切、まあ、今年そういうチームが一つありましたけれども、感情表現を全く出さず、ロボットみたいな顔してね、淡々と野球をする高校野球、まあ、高校野球に限らず、野球、楽しいですかっていうことを言いたくなるわけですよ。サッカーとかでもさ、ゴール決めたら喜ぶ。それは当然のことなんじゃないかなっていうね、ことを思ってしまうわけで、で、花巻東は結構そういうところをですね、言われたりするんですよね。他のチームではなく、花巻東っていう、なんかこう、納得いかない部分がすごく多いな。っていうね。まあ、これ以上、12分ももう喋ってしまいましたので、これ以上喋っても同じような愚痴しか出てこないんですが、まあ、その辺に関しては、いろいろ考えてもらいたいなっていうことは思います。まあ、国体ね、出場が花巻東決まりましたので、国体でどういった野球を見せてくれるのか、非常に、楽しみにしたいなということで、これからね、今、岩手でも、秋の地方大会、始まってますので、これからまた来年のね、春に向けて選抜に向けての戦いが始まってますのでね、そこをね、楽しみに高校野球見ていきたいかなと思ってます。ということで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。今週、北松門左衛門くんの毛穴が急になります。お聞きください。どうぞ。
はい、どうも、北松門左衛門の毛穴が Q の時間でございますけども。まあね、最近何があったかというとね、何もないんですけども、誕生日ありましたね。誕生日があって、で、まあね、元カノですよ。元カノ。1月、2月あたりすげえもう話しましたけども、もう引きずりまくってた元カノからね、誕生日おめでとうメールが届くということがありましてね、本当に何ですか、3月ぐらいまでメールしてたんですよね、結構。で、まあ向こうからね、パタッと来なくなったんですよ。だからもう、あ、誕生日来ねえだろうなって。まあ誕生日近づくにつれてね、若干の期待があったわけですよ。来るんじゃねえかなと。まあ、ただ来てもどうすんだっていうとこもあったんですけども。で、まあ、来ねえだろうなというのがあったんですけども、来てしまいまして、アドレスとかもね、全部消してたんですよ、連絡先とかも。まあ、ただそのね、アドレス覚えてたんですね。北松門左衛門が、元カノのアドレスを。あ、このアドレスは、と。思ってね、切なくなったなっていう話ですよ。本当に。でね、本当に今日8月23日金曜日に収録してるんですけども、まあ彼女と出会ったのが9月23日ということで、出会ったんじゃねえや、付き合った日かな。23日。ということで。まあね、そんなことですよね。本当に、あと1ヶ月。メール送んないですけどね、北松葉は。 って彼女の誕生日1月10日送りません？送りませんよ。ねえ、なんとかしてそこはグッとこらえてと。いうかまあ本当にアドレスも消したし、メールも消したんでね。送れないんですけども、送りたくても。そんなわけで、切なくなったよって話ですけどもね。まあ切なくなったといえば、もう一つ、27歳になって、まあね、結婚してないっていうのもあるんですけども、友達がね、大学の友達ですよ。自分で家を、一軒家を建てまして、まあ結婚もしてますしね、あと子供だけみたいな状況なんですけどもね、だからその友達ん家にね、行ったわけですよ。お盆休み大学の友達と予定合わせてね、行って、で、まあいい家なんですよ、そこが。ね、北松門左衛門の実家よりもね、値段的には高いと。いうことでね、本当に何やってんだっつう話ですよね。だからまあ、例えば中学校の友達とかで、すごいいい高校に行って、いい大学に行って、いい企業に入った人が家建てるとか、っていうのはまあ全然わかるんですよ。ただ大学一緒ってことはほぼ学力とか一緒なわけですよ。で、そんないい大学でもありませんしね。ねえ、だからその、何ですか。それで家建てられるというね、本当に嫉妬ですよね。何建ててんだこいつっていう。で、まあ昼からその友達ん家飲んでね、友達ん家で酒飲んで、で、本当にトイレに1キロ入ってきてやりましたよ。本当に新築にね、1ヶ月ぐらいですか。ちゃんとトイレに入ってきましたけども、ゲロ入ってきましたね。そんなとこですよ、本当に。最近っつうのは。いいですか、もう。短いですけど。そんなわけで、北松門左衛門の毛穴が急でした。
はい、というわけで、北松くんありがとうございました。まあね、元カノに関して、ちょっと前にですか、ようやく AKB の話をできるようになって、北松くんもね、吹っ切れたなんて言ってましたけども、言うても期待はしてたんだね、ちょっと。誕生日にメール送られてくるんじゃないかっていう期待はしてたんだね。まあこれで、次、まあ、アドレスとか消したとか言ってますけれども、万が一自分から送るようなことがあれば、僕らは軽蔑します。まあ、軽蔑っていうか爆笑しますね。という感じなんですが、まあ、同級生。まあ、大学のね、北松くんの大学の友達ってことは僕も多分同級生で顔は見たことあるはずなんですけども、まあ、僕大学時代友達いませんでしたので、北松くんとですらほとんど喋ってませんので、まあ、わからないんですけれども、まあ、27ですからね、子供結婚して子供がいて、一軒家か、すげえなっていうところは思うんですが、この前、僕の職場の同僚といいますか、まあ、若干、悪い関係の二人、まあ、女の子なんですけれども、僕の三つ、妹と同い年だったかな、24かな、今年くらいの子がですね、まあ、できちゃった結婚が判明しまして。結婚はしてないんだ、まだ。できたらしいっていうことが発覚しましてですね、まあ、そうだよねっていう、27になったらそっちの方が普通だよねって、その後24だった。っていうことを思ってしまうんだよね。まあその出来婚に関しても婚っていうか、まあ結婚は忙しいから決めてないらしいんだけど、その今の職場をもう辞めてはいるのよ、契約上。辞めてはいるんだけど、ちょっと人足りないし、本人も今勉強中、資格を取るために勉強中だから、週に何回か働きに来てちょっとお金稼いでますよみたいな感じ、なわけなんですけれども、まあどうもですね、その実習というのは介護福祉士とか、まあ、そっち系、らしいんですが、どうも妊婦さんは、実習を受けれないということらしくてですね、筆記の方は OK なんだけど、実習は受けれないということになったらしく、まあ、詳しい話聞いてないんですが、まあ、新たな契約書をこの前職場でもらってましたので、だからまた復帰するんじゃないかなと。まあ、こう言っちゃ悪いですけども、そこでまた人生変わったよねっていうところは感じるんですが、まあ、めんどくさいことにはなりたくないんで、僕はこのままできる限り一人で生きていこうかなっていうところなんですが、まあ、北松くんにはね、ぜひとも、まあ、希望の星として、 僕らのなんかちょっと、よろしくない集団。まあ人生の底辺にね、属する集団、男4人組がいますけれども、まあその4人組の中でも一番希望があるのは北松くんになってくると思いますので、北松くんにはぜひともいい相手を発見してもらいたいなということを思ってますね。で、まあ北松くんがもし家を買うようなことがあれば、まあ、僕ら全員で行って、ゲロよりもひどいいたずらをして帰ろうかなと思います。新築の家の壁に何か書いてくるとか、ラジオ徒歩2分って堂々とでっかく書いてくるとかね。そういう些細な、本当に些細ないたずらなんかをしていきたいなと。まあ、間違いなく僕ら奥さんには嫌われるでしょうから。実際昔僕らと一緒に飲んでた女の子、結婚して旦那、一回会ったことありますけども、奥さん嫌われてましたからね。睨まれてましたからね。そういうのもありますのでね。まあ、誰かしら早く結婚できればいいな、なんてことを思います。意外とサクさんがね、早めに結婚したりしてね、わかんないけど、ということでございます。って感じで、このまま今回はこう終わっていこうかなと思うわけなんですけども、番組ではメール募集しております。投稿フォーム、各コーナー、あ、違う、各コーナー、各ミニ番組あって、普通歌などなど何でも構いませんので、メール送ってきてください。投稿フォームもしくは投稿フォームアットマーク、yahoo.co.jp の方からよろしくお願いします。最近ね、ほんと前々から言ってるけど、なんでか知んないけど、ツイッターをフォローしてくれる人が、ざっとまた増えてきまして、まあ、最初始めた頃にね、まだラジオ投稿結構してたっていうのもあって、そのラジオ関係でフォローしてくださる方いっぱいいたんですけれども、まあ、一時期は落ち着きますわな。一気にそういうのがなくなって、最近なんか知んないけど、別にラジオ投稿、まあ、再開したとは言ってますけれども、まあ、大して送ってないし、読まれてないんで、なんか話題に出ることはないとは思うんですが、なんか知んないけど、ここ最近ですね、チラッチラフォローしてくる人が出てきまして、何かよくわからないんですが、ツイッター、まあ、僕、サクさんの二人はツイッター、ナベキューもやってるね、ツイッターやってて、ミクシーの方は全員やってるかな、まあ、ログインしてるかどうかは別として、僕自身がしてないんでね、なんとも言えないんですが、まあ、Facebook なんかも探せば出てくるんじゃないですかっていう、僕はやってないですけどっていうところで、探してもらえればなと思います。で、次回収録更新なんですが、まあ、今ね、金曜日に収録するって言って、今回も土曜日になってるわけですけれども、まあ、来週はですね、土日に僕、仙台、行ってます。日曜どうなるかわかんないですけど、土曜日は間違いなく、ユーズのライブなので仙台行ってるので、金曜日、に何とかしてでも収録更新しようと思ってますので、8月30、収録更新予定ということで、ぜひとも皆さんそれまでにメール何かありましたら送っていただければなと思います。よろしくお願いします。というわけで、ここら辺で今回は終わりにしたいと思います。お送りしたのは柏木のつめでした。